それで次はやっぱり1年っていうか、昨年の8月から、今年の5月まで日本にいる講師さん、東京大学の法学部かな、先々週出演していただいた講師さんなんですが、実は講師さんは、イミグレーションフォーラム、トマさんがやっている活動のインターンを、授業の一環でインターンをやっていて、でそれで時々ラジオ局にも見学に来てくれているんですが、その講師さんに、今週の月曜日お話をして、そのトークは来週あたりお届けしようと思いますが、実は講師さんの話の中で面白い話があって、バニー・サンダースが、何曜日でしたっけ、先週の土曜日、来たということで、どんな様子だったかとことを聞いてるんですけど、まず、今大統領選挙の候補者選びの、こういろいろやってますが、そのバニーがやってきたということで、どんな様子だったかということをちょっと、レポートしていただきました。トムさん R1 プリーズゴ。どこであったんですか？
アークってわかりますか？
南の方
です、フットボールスタジアムがあるじゃないですか、フットボールスタジアムの1個下側に、大きいジムがあるんですけど、そこでやるみたいなのが、前日に情報が入って、なんかみんながフェイスブックでゴーイングみたいなのしてて、バニーサーバース来るんだみたいになって、でゲートが11時オープンだったんですけど、で、何時に行けばいいかなと思って、とりあえず10時半ぐらいに行くかで、そのアークの方に向かったんですけど、並んでるのを想定してたんですけど、東の端っこがその入り口 でずっと行って折れて、でここがフットボールのスタジアムなんですけど、そのずっと回ってもう一周したらもう一周できるぐらいな感じで、もう15分歩いてて、そのただ人最後尾を探して15分ぐらい歩いてて、でそこでたまたま友達に会ったので、もう割り込ませてもらって、でその時点ではそのバーニー・サンダースが何時から喋り始めるか知らなかったんですけど、3時から喋るって言われて、3時ってなってる、その
3時
その時点、その時点でまだ11時になってないんですよ、マジか、なんでそんななのかなと、でもセキュリティが結構しっかりやってたんで、全然進まなくて、2時台に入れたらいいなみたいな感じで、もうずっと立っては止まっては進み止まっては進みを繰り返し、で、時々そのボランティアの学生とかが来るんで、その周りの人とかが今どのくらい待ってんのみたいな話をしたりするので、なんか 10,000 ピーポーぐらい並んでるみたいな話を聞いたので、その聞いただけなんて分かんないですけど、
でもそんな長く並ばないといけないのはすごいですね。
いや、足が棒になりました、
その間トイレとかは
行ってないです。
じゃあみんな何時間もトイレも行かず食事もせず、
食事はなんかその面白かったのは宅配のサンドイッチがめっちゃ来てい
い商売してるんだなるほど、いろんな体験をしてますね、
これはラッキーですよ、
時期的にね、しかも専門だもんね、
すごい面白いです、
これから、そう、
別に 何に役立つかの個別として、
でも最終的にみんな入れたんですか、それ、
おそらくで、その喋ったとこは全然、体育館の1個の、コートを貸し切ってやったんですけど、そことは別に体育館のメインの入り口があって、でそこの手前でちょっと一回止められたんですよね、でなんか噂でバーニーが出てくるみたいなことをなんか言ってて、周りの人たちが、そしたら本当にその場にたまたま来た人とか、入れないだろうみたいな人たちように いきなり出てきてちょっと喋ったら、それがたまたま目の前なんか5メートルくらいで見れて聞けて、それはすごい良かった。でその後はその子に入ってなんかそう入った後はもうなんか結構遠かったです、テレビで見るような、なんか演説台があって、そこで喋るじゃないですか、で後ろでもなんかやってて、で観客が前にいて、その奥にテレビカメラ台とかカメラ台があって、で僕らが入れたのはもうその後ろなんで結構遠いんですけど、
じゃあんまりライブ感はない。
いやいや、まあ結構聞けますし、うん、あのみんなイエーイとか言ってるんで。
ああ、
それは結構面白かった。
なんかどういうことが印象的でした？
うーん、
まあ、日本であんまりそういうの 見ることはないかもしれないから比べられないと思うけど、
まあなんか、うーん、アメリカの人多分すごいパブリックスピーチが上手いんですよ。とか感情移入させるというか、まあ、ちゃんと喋り方を知ってるし、どういう風に喋ったら効果的かみたいなの分かってるのもあるし、とか聞いててすごい面白いのと、まあ、周りも盛り上げるので結構面白いですし、なんだろう、まあ、その僕もアメリカでちゃんとした演説を聞いたのが初めてだったので比較はできないんですけど、まあ、なんだろうな、まあ、学生が結構多かったので、まあ、学生に対して強調してるんだろうなみたいなことも言ってたし、なんかこう多分日本の報道の仕方だとクリントンに対抗してるおじいちゃんがいるぞみたいな、多分それぐらいの形での報道しかされてないんですけど、その民主党、今はその民主党の候補を決める、共和党の候補を決めるっていう段階なんですけど、
でも割とちゃんとした左派の人みたいな、報道の仕方、
なんか、社会民主主義者を名乗ってるおじいちゃんみたいな、多分その肩書きだけでポンって言われてて、クリントンが時々負けてるらしいぐらいの多分感じで、字面だとそうだと思うんですけど、多分それを全部抜きにして、その普通にこう何も知らない人がそこに入って聞いたら、言ってることに説得力あるし、言ってることはまあそれは正しいじゃんと思うし、なんかこう、シンプルに、ああいいこと言ってんなと思うんですよね。その左派とか右派とかも全然関係なく、だからこうなんかバーニーは若者向きがいいみたいな、そういう字面よりも、そういう報道のされ方よりも聞いたら、確かにまあまあ、
説得力が一つ一つの話に具体的にあるんだ、
なんかそのなんだろう、若者が踊らされてるみたいなことにも受け取られかねないわけじゃないですか、その字面だけ見ると、バーニー・サンダースは若者に人気でみたいな、で社会民主主義者で自称していてみたいなことを言われると、まあ、どんな人なんだろうみたいな、ちょっと日本人特有の色眼鏡かけて見がちだと思うんですけど、まあ、普通にこう演説に行って聞いて一人間として聞いたら、まあまあまあ確かにそこ問題だし、まあ、そこの言ってることまともだよねみたいな、まあ、まあ確かにそれはそうだみたいな、その実現性は別として、僕も全然そのヒアリーとかの方まで把握できてないんで分かんないんですけど、まあちゃんと、まあ、聞けたのはすごい経験として面白かったですし、
そのオーディエンスの方の反応の仕方とかも見ててどうでした？
まあ、そのパブリックスピーキングの方法もあると思うんですけど、まあ、拍手は途切れ途切れに拍手はするし、まあ盛り上げ、なんかここだみたいな時はもう合唱でバーニーっていう合唱にもなりますし、
でも支援者だけが来てるわけではなくて、いろんな人が来られていて、例えばこうある話に対してこう拍手する人もいれば、ちょっと
どうなんですかね、
それは違うんちゃうかみたいな、
そこまではいたかどうかは分かんないですけど、だからまあそのトランプの集会みたいにいざこざがあるみたいなことではなかったですけど、まあなんで、まあ、その拍手とか合唱とかの他に、まあここが今おかしいみたいな時にはそれはブーイングもありますし、
ブーイングもあるんだ、
だからそのここがなんかこういうことを言うやつがいるみたいになったら、そらブーっていう、その賛同の意味でのブーみたいなことは、
本当にねみたいな、
なんか、アメリカ人は人それぞれで、それぞれでなんかペイチュリより なんだその愛国心があるかなみたいな、愛国心、まあなんか、それぞれでそれぞれにちゃんと権利を主張するイメージがあるので、なんかそういうのにも結構情熱的っていう表現が正しくないか、なんか純粋に反応するというか、それは面白いな、
はい、 講師さんの、レポートでした。リュウタさんいかがですか？火曜日にプライマリーエレクションがイリノイであったんですよね。
そうですね、プライマリーは日本語だと予備選挙とか訳しますけど、それぞれの党のメンバー党員が党の候補者になる人に投票する選挙、イリノイ州とミズーリ州は今週の火曜日、両方の党、民主党共和党両方今週の火曜日でした。
ミズーリ州も一緒だったんですね。
そうです
ね、でも、結果はどうだったんだっけ？イリノイの
分は、そうですね、イリノイは割とはっきりかな、ミズーリは両方とも割と僅差で、
でも、クリントンとサンダースってそんなに差がなかったような気がしますけどね。でこの日、リュウタさんもシャンペーンにいらしたまたまいらっしゃって、
そうですね、土曜日別の用事でちょうどキャンパスに行って、
駐車ができなかったって、
駐車場探すのが大変でした
突然でそんなびっくりしますよね。
知ってはいたんですけど、何時から始まるかとか知らなかったので。
でこのなんかアークっていうんですか、のジムは、
はい、
収容人数は3600人って書いてあったから、ひょっとして入れない人もいたかもしれませんね。でなんか玉木さんが15日のプライマリーエレクション投票で投票した人は証拠のステッカーを貼ってたり してましたねっていうメールをいただいたんですが、でシャンペーンのバージニアシアターではステッカーを見せるとその日に限って映画無料というある意味太っ腹なイベントがありました。こういうのあるんですね、リュウタさん。
そうですね、投票に行くのは偉い人なのでお礼をしようと、11月の大統領選挙本番の時にも、行った時に投票しましたっていうスティッカーかバッジをもらえるので、その時にもいろいろそういう特典がもらえるところはあります。
で、玉木さん自身お金を払って見たんですが、その上映された映画はウォーターゲート事件の話で All the President's Men という、そういう映画だったそうです。少々政治のことを考えてみましょうという、そんな日だったのかもしれませんね。ということで、じゃあ後半のトークに入るまでに日本の卒業ソングということで、今度はひろきさんに紹介をしていただきましょうか。よろしくお願いします。どうぞもっと前に前に椅子を前にしていただいて、
曲名は斉藤由貴さんの卒業という曲です。
ね、リュウタさんいきなり昭和な曲が入ってきましたよねあれ、私それでメールして聞いたんです、お父さんが好きだったんですかって聞いてどうなんでしょう。
これは友人ですね、友達から教えてもらった。最近この曲の作詞家ですかね、の松本隆さん、
松本隆さん、はい、作詞の方ですね、
はい、のそのいわゆるトリビュートアルバムみたいなもの
が、これまでの、
はい、僕がちょうど留学する前の月ぐらいに発売されて、それを友達に教えてもらって、その中に、僕の最近のアーティストの方々が昔のアーティストの曲をカバーするっていうものなんですけど、それで、
あ、そうか、いろんな人がアーティストがカバーしてるんですね。
はい、
うん、
それでその今のジュディアンド・マリーのユキさんがこの曲を歌っていて、すごい良かったので、それからそうですね、J-POP の世界がすごい僕の中で広がって、70年代80年代の J-POP にすごい興味が出てきて、イリノイで一番聴いている曲になっているので、これがちょっとぜひ、はい、流してみたいなというふうに思いました。
じゃあ今日は斉藤由貴さんの方で、
はい、
お届けしたいと思います。懐かしいなと思う方もいらっしゃるかもしれません。斉藤由貴で卒業。トムさん、ミュージックトゥプリーズゴ ゆうたさんこの曲ご存知ですか？
聞いたことはありますが、
もちろんね、生まれてはいるか、1985年、
生まれてはいますね。
生まれてはいるけど、
ただ自分が卒業する時とかに聞かないとあんまりこう思い入れが
そうですよね。あの
みたいなのあるかもしれない。
あのひろきさんなんか、あのいいんですよこの時代の曲はって言って、松田聖子もどうですかと和真さんに言ったら、いや僕聞いたことがないなっていう会話を今してたんですけどそんなにいいですかこの時代聞いてみて、トリブートの、うん、
その留学に来ていてすごく言語的な壁にすごいぶち当たってる時に、うん、こういうなんか日本語の細かいいい綺麗な歌詞とかを聞くと、うん、やっぱり日本語ってすごいなっていうふうになんか思うことは何度かありました、うん、こっちに来てから。
リズムだけじゃなくて、なんか詩っていうか言葉がスーッと入ってくる時ありますよね。
やっぱりそうですね、うん、母国語なんだなっていうふうに思いながら聞いてました、うんうん。